私たちは毎週の礼拝で主の祈りを祈っています。一日に何度も主の祈りを祈る方々が世界中に大勢いらっしゃいます。小さい子供も主の祈りを暗記して、そして大人と同じように祈ることができますね。主の祈りを暗記するほど繰り返し、それがことあるごとに私たちの口から出てくること、これはとても良いことですけれども、時には主の祈りの一つ一つの言葉を深く思い見て、一体今自分は何を祈っているのか、それを考えてみる必要がありますね。主の祈りの言葉は難しいものではありません。ほとんどの人は今何を祈っているのか、主の祈りの意味わかるんです。でもわかるんですが、なんとなくわかるだけで、主の祈りの6つの願いの一つ一つ、これはどういう意味なんですか問われると、ちょっと確かでないということがあるんじゃないでしょうか。主の祈りの言葉は短い言葉ですが、そこには私たちが思う以上の豊かな意味があります。主の祈りを祈るたびに、その豊かな意味を理解し、そして確かにな意味を確認していく、それができたら私たちはもっともっと確信を持って主の祈りを祈っていくことができるんじゃないでしょうか。礼拝で初めて主の祈りを祈る、そういう方々のために、主の祈りのごく簡単な解説をしてまいりました。主の祈りは何時間かけても学んでも学び尽くすことのできないほどのものがあります。礼拝メッセージでは主の祈りのすべてをカバーすることはできません。で、皆さんが祈りの世界に入っていく第一歩になれば、そんな願いで、このメッセージを続けております。で、今日は主の祈りの中の御心が行われますように、この部分を取り上げます。この祈りは一体何を祈っているんでしょうか。私たちはこれをどのように祈ればいいんでしょうか。そのことを今朝は、苦しむ人々の祈り、イエスの祈り、イエスと共なる祈り、この3つに分けて考えてみたいと思います。御心が行われますように、この祈りは第一に苦しむ人々の祈りです。私たちは人生の岐路に立たされて、どちらを選ぼうか、就職とか結婚とか、あるいは進学とか、そういう時に、迷って、神様は御心を示してください、そう祈ることがありますよね。でもここで御心が行われますようにというのは、御心を示してくださいという導きを求める祈りじゃないんです。この祈りは神様がすでに示しておられる御心がこの地上で踏みにじられている、そしてそのために苦しんでいる人々が大勢いる、自分もその一人である、どうぞ神様、この地上にあなたの御心が行われ、苦しんでいる人々が解放されますように、また私がその苦しみから救われますようにという祈りなんです。御心っていう言葉は聖書でさまざまな意味で使われていますが、一言で言うならどうなるでしょうかね。考えてみられたことがありますか。私は今朝は、御心というのは神様がこの世界に対して持っておられるご計画、そんな意味で使いたいと思うのです。また神様が人間に求めておられる、神様から私たちへの願い、私たちにこうあってほしいと願ってらっしゃること、こうあれと求めてらっしゃること、それを神様の御心と考えてみたらいかがでしょうか。イザヤの55の9に、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。またローマの11の33と34には、ああ神の知恵と知識との富は、なんと底知れず深いことでしょう、 その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか。こういう言葉があります。このように神様の御心というものは人間の知恵や知識では知り尽くすことができないものだと言われていますけれども、だからといって人間は神様の御心を何もわからない、神様は私たちにそれを示してくださっていないというのでもありません。もしそうだとしたら、人間は何のためにどのように生きていったらいいのかわからない、暗闇に放り出されたままのようなものになってしまいます。私たちを作られ、私たちを愛しておられる神様は決してそんなことはなさらないのです。神様は人間に十戒をはじめとする律法、神の言葉を与えて、ご自分の御心をはっきりとくっきりと示してくださっています。申命記の六章の四節五節に、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさいという言葉があります。これは律法の中の律法、律法の要約です。イスラエルの人々は、この言葉を書いた紙をですね、メズザーと呼ばれる小さな箱の中に入れました。これはそれなんですが、ここにくぼみがありまして、今申しました申命記の6章の4節から5節、ここには9節まで書かれていますが、その御言葉が書かれています。これは英語ですが、イスラエルの人はヘブル語で書いたものも使うんでしょうね。これを丸めまして、この箱の中に入れます。で、この箱にはちゃんとこれをドアに取り付ける穴がついておりまして、これをネジで、あるいは釘でドアにつけるわけですね。家の玄関であっても自分の部屋でもいいでしょう。自分の部屋や家に入るときには、このメズザーに触れまして、シェマイスラエル、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、それを心の中に唱えます。出ていくときもメズザーに触れまして、シェマイスラエル、それを唱えるのです。それは律法の中の律法だからです。この言葉が私たちに教えていることは、神様は何者にもなさまさって私たち一人一人人間を愛しておられるということですね。そして人間は、神様がそのように私たちを愛してくださったのだから、他の何にも者にもまさって神様を愛さなければいけない、これが律法なのです。これが神様の私たちの心に書き記し、聖書の中に明らかに示してくださった御心なんです。けれども、人々はこの神様の御心から大きく離れた生活をしてまいりました。私たちは神の律法を持っている、神様の御心を知っている、そう誇ったイスラエルの人々でさえそうでした。そのためイスラエルの国はバビロニア、ペルシャ、シリア、そしてローマという大帝国に支配されるようになりました。イエス様の時代のイスラエルの国は独立を失って久しくありました。そこはローマの総督が治めるところになっていたのです。至るところにローマ兵がいて、人々は労役、苦役を強いられました。また税金を取り立てられていたのです。ローマが地中海世界を治めたその時代はローマの平和と言われまして、比較的平穏な時代だとされています。でも、それは権力者たち、特権階級の人々にとってそうであってはあったかもしれませんが、民衆はいつもローマの力に怯え苦しんでいたのです。またイスラエルの国にはギリシャの文化がどっと入り込んできました。今までイスラエルの人々が持っていた内面的な深い信仰が形式的で浅いものになってしまいました。そのために道徳が廃れていきました。心ある人々は 神様の皆が崇められていない現状を嘆きました。そして神様の国が来るのをひたすら待ち望みました。また神の御心が行われますようにと切実に願ったのです。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、この3つの願いは苦しむ人々の長年にわたる切実な願いだったのです。マタイの福音書では主の祈りは5章から7章にあります三条の説教の一部として書かれていますね。三条の説教が、心の貧しいものは幸いです、悲しむものは幸いです、柔和なものは幸いです、義に飢え渇いているものは幸いです、という言葉で始まっていますように、富める人によって貧しくさせられた人々、乱暴な人々から傷つけられ悲しんでいる人々、権力者によって低められ癒しめられている人々、また不正な扱いを受けている人々に対して語られたもの、それが三条の説教です。イエス様の時代のイスラエルだけでなく、いつの時代のどの国にも、真面目に働いても報われない、真理に立とうとしたら退けられる、理由もなくいじめられる、また人間としての価値すら認めてもらえない、といったことが多くありますね。多くの人々が社会の矛盾に苦しんでまいりました。今日のアメリカや日本では人権が尊重され、弱い立場にある人々が不利にならないようにと、さまざまな仕組みが作られ、社会は随分改善されてまいりました。でもそれで全てが解決したわけではありません。先週はキャロル・ハートさんが、今も多くの国々で人身売買がなされている、まあ6ヶ月からの小さい子供、6ヶ月って赤ちゃんですけれどもね、もう人身売買の対象になって、そういういかがわしいところに売り飛ばされている、そういうお話を私たちは聞きました。それは日本でも例外ではない。そのことが在日アメリカ大使館のウェブページにかなり詳しい記事が載っておりました。法律やシステムだけでは守りきれないものがいくらもあるのです。特に人の心はそうです。社会が発達すればするほど誘惑や犯罪が増えます。人間の心の弱い部分からそういったものが忍び込んでくる、入り込んでくるのです。そして私たちの人生を損ないます。家庭を壊していきます。社会を狂わせていきます。ドラッグ、アルコール、ギャンブル、こういう依存症からの回復、そのために多くの人が働いています。また性犯罪や自殺を防止しよう、いろんな努力がなされていますけれども、神様から離れてはこうした問題を私たちは解決できないままでいるのです。ですからイエス様は私たちにこの祈りを教えてくださいました。御心が行われますように、御心が行われますように、神様に私たちの社会が直面している問題、私たちがそれぞれ自分の人生の中で苦しんでいる問題、神様に祈り解決を願う、それが私たちに必要なのです。御心が行われますように、その祈りは2000年前のイスラエルで必要だったのではありません。私たちの今のこの時代、ここで必要な祈りではないでしょうか。第二に、この祈り、御心が行われますようにというのは、イエス様ご自身の祈りだったということを考えてみましょう。この地で御心が行われていないのを一番よく知っているのはイエス様ですね。そしてそのことを他の誰よりも嘆いておられるのもイエス様です。 私たちは案外御心が行われていないことに無頓着であるかもしれません。自分だけが苦しんでいなければそれでいいかのように生きているかもしれません。しかしイエス様はあらゆる人の苦しむ人の全ての苦しみをご自分に引き受けられたお方です。イエス様はこの地に御心が行われていないことを嘆くだけではなく、この地に神様の御心が行われるためにご自身が神の御心を行うためにこの世に来られたのです。詩編の40編7節8節に、今私はここに来ております、巻物の書に私のことが書いてあります、我が神、私は御心を行うことを喜びとします、あなたの教えは私の心の内にあります。この言葉はイエス様のことを実は描いているのです。イエス様がどんなに父なる神様の御心を求めそれを実行されたか、それは今朝の箇所によく表れていますね。最後の晩餐を終えたイエス様が弟子たちを伴ってオリブ山のゲッセマネというところで夜を明かされました。ゲッセマネ、これは油絞りという意味の言葉です。そこはオリブ畑の真ん中です。そのオリブ畑の真ん中にオリブの実を砕いて油を絞るところがあったのです。イエス様はそこで血の汗を流して祈ったとルカの福音書は言っておりますが、その姿はまさにオリブの実が砕かれてそこから油が滴り落ちる、そういうイエス様のお姿のようでありました。もうしばらくすると祭司長の手の者たちがやってきてイエス様を捕まえます。ローマ総督に引き渡され、そして十字架にかけられるのです。イエス様はそのことを思って苦しみ、また悲しみ、そしてもだえられました。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈りました。イエス様は今まで誰をも恐れず大胆に神様の言葉を語ってきましたのに、この後に及んで十字架を恐れたのでしょうか。いえ、そうではありません。イエス様がかかられる十字架、それは単に無実の罪を着せられ、恥ずかしめられ、苦しめられ、殺されるという殉教の十字架ではなかったのです。殉教の死、それはもっと栄光に輝いています。喜びがあります。でもイエス様が直面したのは、全人類の罪という杯を飲み干して、ご自分が罪人になられる、罪になられる。その身に神様の怒りを背負って、地獄の底に沈められるということだったのです。それは肉体の苦しみ以上のものです。表現することができないほどの魂の深い苦痛です。イエス様は人となられた後もこの世においでになった後も父なる神様とのコンスタントな交わりの中に生きてこられました。ところが十字架の上ではその交わりが完全に断ち切られるのです。イエス様は文字通り父なる神に見捨てられるのです。皆さん、罪を知らない方が罪となる、命の主が死を体験する、これは人間の想像を超えた出来事です。とてもとても受け入れがたいものです。しかしイエス様は、私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください、我が父をどうぞ御心の通りをなさってください、そう祈って父なる神様の御心をもう一度確認し、それに従い、そして私たちが知っていますように見事にそれを成し遂げられたのです。聖書は、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます、そう書いています。また主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。はっきりと神はこれを望んでおられる神様の御心ですね。罪人の救いが神様の御心なんです。イエス様はその御心のために、私たち罪人が救われるためにあの十字架を背負われたのです。ヨハネの3の16に、 御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つ。そのことのためにイエス様は十字架で死なれました。イエス様は御心が行われますようにという祈りをご自分の命をかけて貫き通された。ですから御心が行われますようにというのは実にイエス様の祈りでした。イエス様はこの祈りを祈り通され貫き通され成就されたのです。第3にこの祈りはイエス様と私たちとが共に祈る祈りだということを学んで今日のメッセージを終えましょう。父なる神様の御心を祈り求め、御心を喜び、御心に服従し、御心を実行されたイエス様、そのイエス様は私たちにもこの地で御心を行うものになりなさい、そう招いておられます。イエス様は御心が天になるように地でもなされますようにとおっしゃいました。私たちはまだ地上におります。でもイエス・キリストを信じた時に私たちは神の子とされ天に国籍を持つものになった。神の民となった。天のものになったんです。ですから私たちは今地上におりましても天の御心、天になるようにこの地上で御心を行っていくのです。けれども罪人である私たちにはイエス様と同じように神様の御心を求める、その御心を喜ぶ、御心に服従するということができないでいます。難しいですね。神の御心、言葉で言うは簡単でありますが、実際はいつも自分の願いの方が、自分のお心の方が先に立ってしまうのです。この世に御心が行われていないことを見て神様何とかしてください、神様に訴えはするのですが、でも翻ってじゃあお前はどうなんだと言われた時に、この自分自身が御心を行っていない、そのことに気がつくのです。ですから私たちはこの祈りを自分一人では祈ることができない。イエス様と共に祈るのでなければ、いやイエス様に私と一緒に祈っていただくのでなければこの祈りを祈ることができないのです。実際イエス様はさあ一緒に祈ろうと言って私たちと共に主の祈りを祈ってくださるのです。私はよく考えるのですが、イエス様が主の祈りを弟子に教えたとき、どんなふうにしてこの祈りを教えられたのかなと思うのです。私の想像ですが、おそらくイエス様が最初にお祈りなさって、弟子たちが後についてお祈りをしていったんじゃないかなと思うんですね。例えば天にいます私たちの父よ、イエス様がお祈りすると、天にいます私たちの父よ、イエス様が皆が崇められますようにというと、弟子たちも皆が崇められますように、そういうふうにイエス様はいわばご自分の祈りを口移しで弟子たちに教えた。弟子たちは自分の祈りじゃないイエス様の祈りに参加して、それを自分たちの祈りにした。イエス様の祈りを真似リピートしたのですが、イエス様の祈りに加わりイエス様と一緒に祈った、そのように思うのです。そしてそのように祈ることによって初めて弟子たちは神様を天にいます私たちの父よと呼ぶことができたのです。皆さん、私たちの父というときどういうことを連想しますか？私たちみんなここに集まっているみんなの神様はお父様である、天上で地上であらゆる家族と呼ばれる一切のものの父である神様、私たちの父だというふうに考えがちですが、私はこの言葉を考えますときに、いやこれは確かに私たちの父ではあられるんですが、同時にイエス様と私という意味での私たちの父、そのように、理解をしているのです。イエス様だけが本来神様の御子です。 イエス様だけが神様を父と本当の意味では呼ぶことのできるお方です。けれどもイエス様は言われました。ヨハネの20の17ですが、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに昇る。意味深い言葉ですね。私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神。そうです、イエス様はあの十字架と復活の救いを成し遂げられた時に、神様を私たちの神様にしてくださったのです。イエス様を通して私たちは神様を、イエス様の父なる神様を、イエス様に会ってイエス様を通してイエス様と共に父よと呼ぶことができるものになったのです。なんという特権でしょうか。神様はイエス様と私の父になられたのです。ですから私たちは主の祈りを祈るときに、私たちの父イエス様と私の父よと祈ることができる。御心が行われますように。この祈りだけでなく、主の祈りのすべてはイエス様と共に祈る祈りです。イエス様と共にその祈りを祈るために、皆さんの心の中にイエス様がおられなければなりません。皆さんはもうイエス・キリストを自分の救い主として心に迎え入れたでしょうか。また日ごとに悔い改めをもって、イエス様が今日も私の主になっていてくださることを願い求めているでしょうか。神様の心が、神様の言葉が心に宿り、イエス様の心と自分の心とが一つになるなら、その時私たちは、私と共にイエス様祈ってください、その願いを聞き入れられるのです。私たちは自分がイエス様にあって祈っている、イエス様が私のうちにあって祈っておられるということがわかるのです。この地にあっても神様の御心に生きることによって、天と地をつなぐ架け橋に私たちはなることができるのです。祈りましょう。主イエスの父、そしてそれゆえに私たちの父である神様、イエス様と共にあなたを父と呼ぶことができる恵みを感謝します。あなたの御心はさらに多くの人々がイエス様を信じ、そして御心を行う人が増えることです。そのためにまず私たちをあなたの御心を行う者としてください。主イエス様は天におられる私の父を御心を行う者が天の御国に入ると言われました。ですから御心を知るだけでなく、それを実行することができる私たちとしてください。そのために御心が行われますようにと心から祈り続ける私たちとしてください。主イエスのお名前で御前に捧げます。